ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, risna no minasan. Kyao, 2019年12月29日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、1月から6月までのカレドスコープ、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは1月から6月のカレドスコープをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ジャカルタの RRI ワールドサービス、これはインドネシアカレイドスコープです。2019年のボイスオブインドネシアのカレイドスコープは1月2日にジョコウィドド大統領が南ランプン州カリアンダのスンダ海区津波の犠牲者を訪問したことから始めます。その際、大統領は政府が災害によって被害を受けた居住者の家をリストアップして再建計画を準備すると述べました。南ランプンラジャバサ地区東ワイムリ村での津波の影響を視察した後、大統領はバスキ・ハディムル城の公共事業国民住宅大臣に津波により被害を受けた住宅の再建を設計するよう要請しました。災害により被害を受けた家屋の再建はラジャバサさんに近い海岸から約400メートルの地域で行われる予定です。村では大統領と役人らが2018年12月22日に住んだ階級の津波で被害を受けた住民らの家を見て回りました。1月2日、国際的な金融資であるドゥ・ベンガルは2019年の財務大臣オブザ・イヤーにスリ・ムリアニ・インドラワティ財務大臣を指名しました。このタイトルは2018年を通じてさまざまな経済的課題を克服するのに成功したと考えられるインドネシア財務省の功績に対して授与されました。ディバンクルがスリムリアニを選択した基準はいくつかあります。その中でまず 2018年を通して自然災害などの衝撃にもかかわらず、国の経済の回復力を維持できたことです。第2に、災害後の救援と復興のプロセスを加速するため、リスクファイナンシング戦略や保険を通じて自然災害に対する国の対応を近代化したことです。第3に、貿易部門のパフォーマンスを刺激するために中華化資材率を無効にすることにより、インドネシアの輸出サービスに対する税を削減したことです。D 番からは、ロンドンに本拠を置くフィナンシャルタイムズが所有する国際金融ジャーシで、金融及び銀行業界のデータと分析の主要な情報源となっています。1月25日、インドネシアは船番の衝突防止のための往復航空分離方式DSS を持つ世界の最初の島国として国際海事分野に新しい歴史を刻みました。これは第6回国際海事機関総会イモ広報中心及び捜索救助 NCSR 小委員会の決定によるものです。この会議ではインドネシアが提案したスナ海級及びロンボク海級における TSS が承認批准されました。この決定は続いて6月の第101回イモ海事安全委員会 MSC 会議で採択されました。2月に入ります。2月4日、法務人権大臣ヤソナ・ラオリ氏はスイスのベルーナ・ホープ・ベールンでスイスの法務大臣カリン・ケラル・シュタル氏と相互の法的支援協定に署名しました。協定はバリ及びスイスのベルーンの2回の交渉後に署名されました。39の条項で構成されるこの契約は、とりわけ犯罪から生じる資産の追跡、凍結、没収及び収容に関する法的支援について規定しています。ヤソナ・ラオリ大臣は、総合法的支援協定は、税犯罪と戦うために適用できると語りました。2月16日、在インドネシアオランダ大使ロブ・スワット・ボウ氏がジャカルタのエラスムス・ハウスでインドネシアの作家エカ・クルニアワン氏に2018年フリンス・グラウス賞を授与しました。以前2018年12月にエカ・クルニアワン氏はアムステルダムの王宮での正式な式典でオランダ王国からこの賞を受賞しました。土曜日にジャカルタで開催された2018年のフリンス・クラウス賞受賞式での演説で、ロブ大使は審査員がエカ・クルニアワン氏をフリンス・クラウス賞の受賞者に選んだ理由を説明しました。
His writing combines elements of local folklore traditions, Oral history, very Indonesian.
彼の著作は地元の伝統、古術種の歴史、マチュチュ的リアリズム、インドネシアの武道、ホラー、漫画の要素を組み合わせて人々の言い声にも重なって体験を描写しています。彼の小説、短編小説、エッセイ、映画脚本、グラフィック小説は社会的障壁を突破し、悲惨な歴史的真実を明らかにする地元の物語を取り入れた面白い方法で多様な聴取を引きつけます。毎年フリンス・クラウス賞はフリンス・クラウス基金によって開催され、文化開発の分野での堅調な業績を称えています。この賞はその活動が社会に影響を与える可能性のある個人、グループ、または組織に与えられます。西ジャワ州タスクマラヤ生まれのインドネシアの作家、エカクリアワン氏は、演劇、建築及び都市計画、映画、メディア、写真、ダンスの分野で受賞したさまざまな国の人々とともに、文学部門の2018年フリンス・クラウス賞の受賞者の一人に選ばれました。2月28日、インドネシア政府はパレスチナの輸入商品に対するゼロ関税を公式に発表しました。当時のインドネシア産業大臣のエンガルティア・ストルキタ氏は、ゼロ関税はパレスチナ起源の商品に適用され、他国との一般的な貿易協定のような事項可能性調査は行わないと述べました。皆さんには損失はありません。さらに副大統領はパレスチナが輸出したいものは何でも彼がすぐに命令し、パレスチナがインドネシアに輸出するものは関税をゼロにすると再び強調しました。一方、在ジャカルタパレスチナ大使であるスハイル・アルスン氏は、インドネシア政府の逮捕の決定を歓迎しました。パレスチナ側は、インドネシアで関税なしとなる可能性があると考えられる他の商品のリストも輸出しました。パレスチナは、インドネシアの輸出の約64番目の私務警告です。パレスチナへの主な輸出商品はコーヒー、お茶、パスタ、パン、香水、石鹸などです。一方、パレスチナはインドネシアにとって162番目の輸入元であり、主要な輸入商品は車、夏目安の実です。3月に入ります。3月3日、インドネシア国軍 TNI ユニットのティノンバラポショ作戦タスクフォースのメンバーは、東インドネシアのムジャヒディのメンバーであるテロリストのうち一人を撃ち殺し、中部スラウェシ州のポソプシシルでの銃撃戦の後、生き残ったもう一人を捕獲しました。また、軍隊は M16 タイプのライフル銃も 発見しました。テロ事件に関する捜索任命簿から2人が撃たれ捕獲されたことにより、ティノンバラポソ作戦タスクフォッシュのメンバーが追跡を続ける捜査国の数は現在のところまだ13人です。3月4日、インドネシアとオーストラリアの間の包括的な経済連携協定、CEPAがインドネシアのエンガルティアストルキタ産業大臣とオーストラリアのシモン・ビルミンハム貿易観光都市大臣によって正式に署名されました。この協定は、インドネシアからオーストラリアへの物資品の関税の 100%、 オーストラリアからインドネシアへの物資品の関税の 94% が廃止されます。投資とサービスの分野では、両国は職業分野での移動を含め、より多くのアクセスを得ることができます。3月5日、レノマルスリー外相と国連パレスチナ難民支援機関のピエール・グレヘン・ビュル長官は、ヨルダンのジェラシュキャンプで元ガザ人パレスチナ難民に対するインドネシアの人道的支援に関する協定に署名しました。100万米ドルのインドネシアの人道的支援は、難民の食料と健康に関する需要に対して支援するために送られました。3月11日、マレーシアの裁判所は2017年に北朝鮮の指導者である金正恩氏の義兄弟である金正男氏の殺人に関与したと非難されているインドネシア市民のシティ・アイサを無罪としました。シティとベトナム市民であるドアン・ティ・フォン氏は2017年2月、クアラルンプル空港で金正男氏を殺害したとして告発されました。シティの後米氏であるグイスン選手は、もし新しい証拠が出れば、シティは裁判所に戻される可能性があると述べました。3月12日、インドネシア政府は国家プラスチックアクションパートナーシッププログラムを開始しました。このイニシアチブは、2025年までに海洋プラスチック廃棄物を 70% 削減するというインドネシア海事調整所のコミットメントの一部です。ルフッ・ビン・サル・パンジャイタン海事調整大臣は、月曜日ジャカルタで、国家プラスチックアクションパートナーシップ発足の記者会見で、このプログラムは非常に有望だと語りました。
Dan ini sebenarnya tindak lanjut daripada pertemuan kita di Bali.
これは実際にはバリでの会議からのフォローアップです。はい、IMF 世界銀行年次紹介ではトリヒタからのフォーラムがありました。そこでは彼らは Siking o yaku kudoru ni made hiki ageru koto ni seikau shimashita. Dewa, sono jiko wa do desho ka? Ima watashi ga miteiru projekuto de kore ra no shikin o shio shuru koto ga dekimasu. Seifu no furasu jiku sakugen mokuhyo wa 2025 年までに 70% です。それは本当に私たちの仕事です。そしてこの野心的な目標を見た場合、私たちは一生懸命努力しなければなりません。しかし現在のプログラムを見ると、教育、学校のカリキュラム、そして現場での行動計画においてすでに改善を達成しています。とても有望だと思います。また行動計画がすでに作成され、すでに公開されていることも称賛されました。3月16日、パプアスジャヤプラのセンターにて、鉄砲ミーシュと地滑りが発生しました。この洪水ではまた、18カ所の避難所に、9691人が避難しました。375軒の家屋、5つの礼拝所、4つの学校、約4の店舗、4つの橋、4つの道路、4つの道路が大きな被害を受けました。3月24日、ジョコウィドド大統領はジャカルタのホテルインドネシア前のロータリーで公共交通機関である第1期バックブルースホテルインドネシアロータリー間の大量高速輸送 MRT を開業しました。開業式後ジョコウィドド大統領は MRT の開業は大量輸送の流れを円滑にするだけでなく、特に首都ジャカルタにおけるインドネシアの輸送文化の進化の新しい段階になるだろうと述べました。
Inilah nanti budaya baru yang ingin terus kita kenalkan, kita sosialisasikan.
これは私たちが導入し、社会化し続けたい新しい文化であり、これは新しい文明です。私たちは社会を古い文化から新しい文化に変えることができなければなりません。それは例えば私が前に言ったように MRT に乗る場合は並んで待機します。MRT の駅だけでなくMRT の作業の中でも興味を捨ててはいけません。3つ目は時間通りという規律です。なぜならこれを文化にすることができなければ私たちが MRT を持っている意味がありません。つまり私たちは私たちの MRT を維持保全していく必要があるということです。そしてすぐに第二フェーズである北上のフェーズに続けて進みます。そして追って同時進行で私たちは東西線も進めていきます。
次は4月です。4月1日にジョコイドル大統領が3つの経済特区を発足させました。3つの Keizai toku wa bitun keizai toku, maroi keizai toku, morotai keizai toku desu. この3つの経済特区の発足は、北スラウェシ州のマダドにあるサン・ラトラニ空港で行われました。大統領は、就任式の間に、インドネシア東部の3つの経済特区の運営は、インドネシアへの投資を誘引し、インドネシア製品の競争力を高め、公平な発展を目指していると述べました。4月9日にインドネシアは2019年のグローバルムスリムトラベルインデックスの標準で2019年の世界最高のハラル観光地に決定されました。ジャカルタで2019年グローバルムスリムトラベルインデックスのレポートを配信する際、クレセント格付けの最高経営責任者であるファザル・バハルディン氏は、マスターカードクレセント格付け機関がインドネシアをグローバルイスラム教徒良好指数標準で最初にランク付けし、マレーシアと同じ78のスコアを獲得したと述べました。世界最高のハラル観光地としてインドネシアは2015年の6位で、2016年の4位で、2017年の3位で、2018年の2位で、そしてついに2019年のグローバルムスリムトラベルインデックスで1位になりました。4月10日にインドネシアとアメリカはジャカルタの外務省での特別切手の発売により両国間の70年間の外交関係を記念しました。インドネシアのアエム・ファヒル副外務大臣は、両国間の70年間にわたる関係はあらゆる分野で具体的に相互作用するための機運であると述べました。同じ機会に在インドネシアアメリカ大使であるヨセフ・エル・ドノファン大使は、インドネシアは戦略的なパートナーであり、インドネシアとアメリカの間の二国間協力の継続にとって非常に重要だと述べました。彼によると、両国間の外交関係は明るい未来を創造するために、同じ民主的価値と同じ利益に基づいて構成されました。4月14日にジョコ・ウィドド大統領がサウジアラビアを訪問しました。国家訪問の結果の一つは、インドネシアのメッカ巡礼者のクォーターが1万のメッカ巡礼者のクォーターに追加されたことでした。さらに両国はサウジアラビアのインドネシアへの投資に関する追加計画にも同意しました。4月17日にインドネシアは同時総選挙を開催したことについてです。2019年の選挙は、大統領と副大統領の選出者に加えて、インドネシアの人々が国会、地方評議会および県と都市のレベルの評議会のメンバーを選出する瞬間でもあります。2019年4月の総選挙には、大統領と副大統領候補の2組の候補者、すなわちジョコ・ウィドドとマルフ・アミン、そしてプラボー・スビアントとサンディアガ・ウノが出席しました。総有権者は1,977,979人に達しました。4月22日にバリ州のギアニャル県
はインドネシアで最初の世界の工芸都市になったことです。術後と昭和、アジア太平洋地域の世界工芸評議会の会長であるガダ・ヒージャウィ・クドゥミと国家工芸協議会のムフィダ・ユスフカラ会長とギアニャルの副知事であるアナ・アグングデ・マユン副知事によって直接与えられました。証明書の配信はバリア軍シアターショーのバリサファリとマリンパークで行われました。同じ日に農業省は西ジャワ州のボゴル市の中心部にインドネシアで最初の農業博物館を公式に開会しました。博物館は東南アジア地域で最も大きいの農業博物館であると言われます。次は5月です。5月7日にインドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣は国連安全保障理事会の公開会議の議長を務め、アメリカのニューヨーク州の国連本部での国連平和維持ミッションの訓練と能力開発について議論しました。平和の種をまく国連平和維持軍の安全とパフォーマンスを改善するための訓練と能力構築をテーマにした国連安全保障理事会の公開会議が2019年5月を通じて安全保障理事会におけるインドネシアのリーダーシップの枠組みで開催されました。このテーマは国連の平和維持ミッションに最大の貢献をする国の一つとしての国際舞台でのインドネシアの進展に沿ったものです。次は5月21日に総選挙委員会は2019年大統領選挙の支持者としてジョコ・ウィドド大統領とマルフ・アミン副大統領候補の2人の候補者を任命することでした。この決定は総選挙委員会ビールでの全体会議で総選挙委員会によって伝えられました。国家選挙委員会のエフィ・ノフィダ・ギンティンマニ会長によると、ジョコ・ウィドドとマルフ・アミンのペアは8560万7362の有効票を獲得しました。全体会議は国家選挙委員会が34の州と130の外国の選挙委員会で国家の総覧を完了した後に開催されました。詳細にはジョコ・ウィドドとマルフ・アミンは21の州で優れており、プラボース・ビアントとサンディアガ・ウノは13の州で勝ちました。次は6月です。6月1日にインドネシアの6代目大統領であるスシロバンバンユドヨノの妻アニユドヨノはシンガポールで67歳で亡くなりました。アニユドヨノはシンガポールの国立大学病院で血液がんのために数ヶ月間治療を受けていました。アニユドヨノの遺体はガリバタ英雄墓地に埋葬されました。 次は6月10日から15日まで、インドネシア政府はセールトゥナトゥナ国際舞台の集会を開催することでした。バトシンドゥ、セヌア島、ナトゥナグレートモスクなど、訪問したいくつかのアトラクションの美しさを満喫するために2019年のナトゥナへの航海に参加した合計32の外国クルーズ船が招待されました。6月18日に韓国インドネシアインフラ協力センターが発足したことについてです。設立はとりわけ韓国海外インフラ投資開発公社、韓国外の官民パートナーシッププロジェクトを支援する韓国の機関によって開始されました。韓国海外インフラ投資開発公社のテイクウォン・セオ副社長は、韓国インドネシアインフラ協力センターの開設に伴い、またはジャカルタの韓国海外インフラ投資開発公社の事務所として両国間の投資支援と協力の拡大が期待されています。6月19日にインドネシア商務省は APEC エコノミー内の貿易円滑化協定の実施に関するベストプラクティスに関する APEC ワークショップ機会と課題と題したワークショップを開催し、アジア太平洋経済協力の加盟国から125の参加者が参加しました。商務大臣の国際関係貿易の専門スタッフであるドディ・エドワード・シーは、バリのバドゥンのレギアンで、このワークショップは特にバリで達成され合意された輸出入手続きの簡素化に関して、 APEC メンバーの貿易施設協定へのコミットメントを実行する能力を高めることを目的としていると述べました。6月19日に西ヌサタンガラ州のサレワン地域モヨ島タンボラ山、またはスンバワ島のサモタで、国連教育科学文化機関またはユネスコによって世界の生物圏保護区として公式に指定されていました。生物圏保護区の決定に関する宣言は、フランスのパリで開催された第31回人間国際調整委員会と生物圏プログラムの会議で実施されました。6月23日にジョクウィドド大統領はタイでの第34回 ASEAN サミットに出席したことについてです。このサミットはインドネシアの提案であるインド太平洋に関する ASEAN の展望の採択を支持しました。第34回 ASEAN サミットの開会後に、ジョクウィドド大統領は第13回 ASEAN リーダーリトリートと第12回インドネシア・マレーシア・タイ成長三角サミットと第13回ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン東 ASEAN 成長地域サミットに参加しました。以前大統領は ASEAN ビジネス諮問委員会との ASEAN 首脳会議にも出席しました。 ジョコウィドド大統領は、ASEAN 青年代表及び ASEAN 議会会議との ASEAN 首脳会議にも出席しました。大統領はまた、タイ首相、ミャンマーのカウンセラーと、ベトナム首相と、フィリピン大統領と、シンガポール首相との2国間会議を開催しました。6月24日に国家災害管理委員会は2019年の国連パブリックアワードを受賞したことについてです。最優秀賞はペタ・ブンチャナ・ドット・アイディのイノベーションによって獲得されました。このイノベーションは公共機関における統合アプローチの保障のカテゴリーに含まれていました。この賞はアゼルバイジャンのバクーで開催された国連公共サービスフォーラムイベントの一部でした。この機会にシャフルディンの行政改革官僚制度改革大臣はこの賞はインドネシアが公共サービスの進歩にますます反応するという明確な証拠であると述べました。彼によると、国連公共賞の受賞により、将来のインドネシアは国際社会であり、よりよく知られるようになるでしょう。6月28日と29日です。ジョコウィドド大統領は日本の大阪で開催された G20 サミットに出席したことについてです。この機会にジョコウィドド大統領は2つの戦略的問題を提起しました。それは格差を克服するためにデジタル経済の革新を奨励し、不確実性によって影を落とされた世界的な状況を思い出させました。ジョコウィドド大統領は G20 サミットへの出席に加えて多くの国家元首との一連の2国間会議を開催しました。 Voice of Indonesia。
Selamanya dengan
今お聞きいただいた歌はアリカのルカでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東南スラウェシ州のムティアラビーチをご紹介します。中央部島は東南スラウェシ州の他の地域と比較して劣らない農業、プランテーション、漁業、工業、観光、セクターなど数多くの経済的可能性を有する東南スラウェシ州の地区の一つです。観光部門で中央部島地区はカテンベビーチ、ムティアラビーチ、マルボロビーチ、マオブビーチ、グマナノビーチ、ロバロバビーチなど観光客が認識し始めている観光スポットがあります。多くの観光スポットの中でもマワ三角のグマナノ村のムティアラビーチは現在中央ブトン地区の主要観光スポットの一つとして開発されています。グマナノはマワ三角の村です。この村はブトンのワメンコリ港から約84km 離れています。ムティアラビーチに行くには最初にグマナノ村に行く必要があります。この村はとても遠いのでそこに着くのは簡単ではありません。この旅行は中央ブトン地区の首都であるラブンカリの中心部から始まることができます。中央ブトン地区はフェリーでバオバオシーからアクセスできます。投資は3時間クンダリ経由でジャカルタから飛行機でアクセスできます。その後5時間の高速船を使ってバオバオに向かいます。ムティアラビーチに到着するとこのビーチの美しさに歓迎されます。ビーチに沿って滑らかな白い砂浜が広がります。ムティアラビーチは白い砂がより広く見えるので水が交代しているならばより美しくなります。また静植で澄んだ海水でこのビーチは中央部島の観光の魅力になるのでは不思議ではありません。ここに来る多くの観光客はカメラでムティアラビーチの美しさを普及にします。水泳で海水の透明度を楽しむことを忘れないでください。水泳の他に釣りが好きな訪問者は海に泳ぐ魚がたくさんあるのでここで趣味を流すことができます。ムティアラビーチでの旅行に加えて訪問者はまたグマナノ村の他の観光地を楽しむことができます。この村にはラサイデワというブトン帝国から継承した要塞もあります。この砦には7つのドアがあります。訪問者はグマナノのバスでお風呂に入ることもできます。水は新鮮だが少し汽水です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Apa yang ku rasa, mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapat. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Saigo wa Indonesia no ongaku nishite o sutai suru ongaku no hiroba no kona desu. Thank you. スナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。